さて先生、3月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。
今月はね、先月の消滅世界という村田沙耶香さんの著書の続きをお話ししたいと思います、ここ数ヶ月はこの小説の中の家族というのを伺いまして、ね、まずは家族じまいという小説から、愛情漂流という小説、でこれ3冊目として、消滅世界という小説を取り上げてるんですけど、これは近未来の小説でね、なんかもう頭がおかしくなるような
こんがらがりますね。
だから私もこれ話しながら同じことを繰り返し言うかもわかりませんが、お許しいただきたいと思います。自分の頭を整理するためもあったりしましてね、でこの続きなんですけども、まずあらましというのか概略をお話ししたいと思うんですね。
お願いいたします。
で先月ロシアがウクライナに軍隊を投入したとかいう、今時戦争なんて考えられないと思ったんですけど、やっぱり実際は起こるんですね。
そうですね。ましてや大国がというね。
大国はね、それと同じように世界大戦で、この小説消滅世界というのも世界大戦で若い男性が戦地へ駆り出されたために、その人工受精技術がどんどんと発達していくわけです、医薬的にね。でそうした発達した日本を描いた近未来の小説という、そういう前提なんですよね。ですからもう人工受精技術が発達してきますと、もう夫婦間の、ここ村田沙耶香さんは交尾という言い方をしてますけど、交尾による繁殖はもう廃れてしまって、人工受精での繁殖が当たり前になっている、そういう、これを科学的な交尾と呼んでるんですけど、それによって繁殖する、そういう世界を描いた動物なんですね。動物というのが、世界の近未来の日本の小説と、そういうふうに考えてもらったらいいと思います。でちょっとあらましを 前もお話ししましたけど、今回初めてお聞きになった方があるかもわかりませんし、私も整理するためにちょっとあらましをお話ししてみたいと思うんですけどね、まず3つの章から成り立っておりまして、第一章は主人公が天音、雨と音という漢字を当てて天音ちゃんというんですけど、天音さんが小さい頃から思春期を経て、その結婚するまでが第一章なんですね、で先ほど言いましたように生殖のための交尾というものがもう失われて、人工受精によって妊娠が当たり前の時代になってきて、ところがその天音は両親が昔ながらの方法で、いわゆる交尾で生まれた子供だったんですね。そのことがずっと自分で違和感を覚えるというのが気になってたというんです。で夫婦間での交尾がもう排除された社会になってますから、夫婦間の交尾というのは近親相姦と言われることになってるんですよね、
小説の中でですね、
それでね、その適齢期になって天音がその子供が欲しくなって25歳で婚活パーティーで知り合った男性と結婚するんです、ところがですわ、その夫が自分に欲情するんですよね、でそれでびっくりしてしまって、もうすぐ離婚ということになるんです。でおまわりさんに駆け込む、警察に駆け込むんですが、おまわりさんもそれはもうそんな夫が絶対いかん、家帰ったらいかんなんてなことを言うんですね、で離婚の話し合いをするんですけど、その夫にあたる両親も参加してするんですけどね、普通そういうことを外ですることになってるんです。でそれをよりによって奥さんとそんなことをするなんてと、夫の親も非常に悲しむんですね、そして、離婚が成立するんですけど、で数年後に天音さんが31歳の時にまた参加したその婚活パーティーで、絶対に妻へ欲情しそうにない理想的な理想的な、弟のような男性と結婚するんです。でこの名前が、夫にあたる名前がサク君という名前なんですけど、それと結婚するんです。でそこまでが第一章なんですね、 で第2章はその天音さんと佐久君の結婚生活を描いているというのが第2章なんです、はい、でお互いに仲の良い兄弟のような、まあ、順調で、まあ、家族を営むわけですけどもね、はい、その夫婦間ではその交尾はしないんですけども、うん、その外であるいはその今でも時々そういう話聞きますけどアニメの主人公とかキャラクターに恋をする、はい、それは構わない、はいはい、要するに家族でそういうことは一切しないというの、うん、恋愛感情を家族持たないというそういう前提になってるんです。で、お互いにその外でその恋人というか恋愛をするんですけどね、うん、で佐久という夫の方は生の体に実際の人間とその恋愛をする。で一方その天音さんはに生の人間とも恋愛するしあるいはそのアニメのキャラクターとも恋愛をするとこういうことになってるんですよね。で、まあ、順調と思えた結婚生活なんですけれどもお互いが佐久君と天音さんがその外での恋愛に失敗するというのか疲れてしまうんですよね、はい、でこんな文章が出てきますわ。恋愛とかセックスといったその野蛮で未発達な動物だった時代からの飲酒から逃れて清潔な理想を求めて結婚したのになかなかそれがうまくいかなかったという話です。それで千葉県にね実験都市が今行われているというそこへ、まあ、移住していくわけです。でそこのそれが第三章がその千葉県での実験都市での2人のその大人と子供たちの生活が描かれてるんですけど、はい、これはね、まあ、その千葉県の実験都市に入るのにはお互いに独身個人生活しかできない。だからこの2人は仲の良い友達と偽ってアパートの隣同士の部屋に住んでその実験都市に入っていくわけです、うんうん、つまりまあ、清潔な生活をしたいという、はい、そういう思いがあるんですよね。でそこではその結婚というのは婚姻関係は一切認められて家族制度がないんです、
うん、
で子供はそれは楽園エデンという楽園でその大人も子供も管理されて、
はい、
そこで子供が生まれる大人はそこで生活をすると、はい、そういうことなんですね、
うん。
でもうそこでは結婚制度は認められていないので全ての人間が個人として生活しながらその人工授精で出産を分担するんです。つまり面白いんです。これがね社会全体で子育てを行われる。で人工子宮が非常に発達して男性も妊娠できる時代になってきてるんです、
はい、
でその毎年ね12月24日、要するにクリスマスイブの日ですね。その日に、その実験都市、千葉県のその実験都市では、エデンという名前の都市なんですけども、コンピューターによって選出された男女が人工授精を受けて、妊娠出産します。で、それは、その妊娠の呼び出しがかかったら、必ず行かなければならない。年齢とか性に関係ないんです。男の人も人工に受精、人工子宮ですね、そこで子供を産むことができるようになってるんですよね、はい、で万全にそうなりますと自分の夫婦の子供では誰の性しか誰の霊しか卵子か分からないという状態なんですよね、はい、でそこで生まれた子供はセンターに引き取られて一律に管理されるんです。でその結婚とか出産は結婚は認められておりませんけど出産とか妊娠はその都市の、まあ、いわば例えば市に例えますと市長さんがコントロールしてる県ですね、
はい、
知事さんがコントロール、公共機関がコントロールしてる、
はい、
そういうところでみんなのお母さんみんなの子供だからお父さんはいないんです。男の人も妊娠しますから。
おっしゃいましたね。
みんなの子供、みんなのお母さんになって、はい、子供に対してみんなお母さんであり、みんな子供である、自分の子供、そういうところで育つんですね。
はい、
でだから家族制度で子供を育てるということはしないので、
うん、
全くその平等にみんなが育つという、そういうことが描かれてるんですよね、
はい、
で多少遺伝子の関係で姿形は子供の様子は違うんですけど、はい、髪型は皆一緒、同じ服を着てまるでもう統一されたコントロールされた生活をしていく、その方が情緒的にも安定した家族制度で子供を育てるよりも安定した、あるいは情緒的に落ち着いた子供が成長するというような、まあ、そんな設定になっているという話なんですよね、
なかなかそこまでをこう理解するのは本当についていくのが
そうですよ
頭の中混乱しますね、
そうですよね、だからこの小説の帯に書いてあるように、はい、家族もセックスも世界から消えるというのは家族制度で子供を育てる今の時代ではない、はい、ないんですね、
そっかそっか、
でこれがね、アダムとイブに例えますと、
はい、
禁断の実を食べてアダムとイブが地球というか要するにその楽園から放り出されるわけですね、
はい、
そこで男女の関係で子供が産んで育てるという、で今度はその元のエデンというのかな、楽園に帰っていくことになるんではないかと、夫婦関係もなくなるし家族もなくなるし、そこでみんなが平和にあるいは温厚な生活ができるという、そういうことになるんではないかと思うんですよね、そんなの小説なんです。で簡単に今の話をまとめてみますとね、はい、その世界大戦をきっかけに人工授精が飛躍的に発達して、そう将来日本のそういう日本の将来を描いた小説なんです。で人はみんなその人工授精で子供を産んで育てると、で生殖と快楽が分離してるんですよね。で夫婦間のセックスはもちろんそういうところでは近親相関となってタブー視される。で恋とか快楽というものはもう家族の外ですることになって、夫や妻以外の人を対象にするということになっております。でそんな世界でその父と母が昔ながらの交尾で生まれたその主人公天音さんはサクと結婚するんですけども、その母とは違うセックスのない純粋な世界、無菌な世界と言ってもいいかもしれませんが、そこで家族を作ったはずだったけれども、最初にその結婚した男が妻に天音さんに欲情して離婚した。で次に結婚したあの佐久君とはうまくいくんですけれども、はい、やっぱり外で作った恋人との関係がもういかなくなって、もうそんな恋をしない世界へ行きたいと言って第三章のそのエデンという実験都市へ行くと、はい、まあ、そういうシステムなんですけれども、要するにそこではその男女も男も女も関係なしに、男性も人工子宮によって妊娠ができる、つまり家族によらない新たな繁殖システム、家族システムではなしにそのエデンのシステム、楽園システムで繁殖が行われるという、そういう世界を描いたという、その未来、日本の未来を表現するというかな、はい、そういう物語なんですよね、
はい、
でこれもう少し詳しく来週お話をしたいと思うんですが、
はい、
不思議ななんかありそうな気もするし、将来そうなるのかなという気がしないでもない、ないですね、
はい、じゃあ今月も先月に引き続き村田沙耶香さんが書かれた消滅世界、
はい、
この小説をもとにお話を改めて、その家族とはということで、
はいはい、
先生にいろんな解釈分析をお聞きしたいと思います、はいはい、どうもありがとうございました。興味のある方はぜひこの消滅世界、今文庫でも売っておりますので、お手になさって来週もお聞きいただきたいと思います。
文庫本も出てるんですね、
はい、そうなんです、出ております。
私が買ったのは文庫本ではなかったです。
ハードですね、はい、はい、お求めやすいお値段で、興味のある方はぜひちょっとお読みいただいたらいかがでしょうか。さてこの時間は湊川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生にお話をいただきました。来週もぜひお聞きください。